皆さんおはようございます、震災から9日ですかね、経ちまして、なかなかいろんな意味でこのはかばかしく、回復に向かっているという感じはいたしませんし、いろいろと、困難なことも広がっているわけですけれども、私はこの1週間ですね、いろんなテレビも時間のある時にほとんど見ておりましたが、あるいはインターネットでいろんな情報が流れたりしておりますけれども、本当に今こそですね、主の弟子が真価を問われる時だと思っております。イエス・キリストを信じる者がその役割をですね、しっかり果たさなければならない時だなと思っております。で、こういうことはもちろん皆さんもよくご存知のことですけれども、原子力発電所の放射能漏れ事故、まだ予断を許さない状況が続いておりますし、物流のが破壊されてですね、物資の供給がなかなかできないというようなことも、徐々に回復しつつありますけれども、見てても、なかなかスムーズにいかなくてですね、ただ海外の報道なんかを見ていると、日本の土木技術は非常に素晴らしいと、壊れた道路があっという間に治っている、もうライフラインもどんどんつながっていると、よその国では決して考えられないぐらいのスピードで復旧しているというふうに言っているものもありました。日本の中にいると何やってんだ、もっと早くやれみたいなのありますけれども、あるいは被災者の方々の様子がですね、非常に日本人はこういう時こそ忍耐強くてみんな親切で、またこう秩序を持ってやっていると犯罪も起きないということで非常に高く評価されておりますよね。なんか日本の国内で、逆にこうパニックになっているようなそんな感じがしております。もちろん計画停電なども行われたりしてですね、関東の人たちは、もういろんな意味で不便を感じておられるようですけれども、しかしこういうことによってですね、不必要な警戒が広がっているという気がしてなりません。もちろんその原子力発電、核は恐ろしい、広島はそのことを一番よく身をもって分かっているわけですけれども、でも本当に自分たちは今どこまで警戒しなければならないのか、身を守らなければならないのかというのことを、なかなか本当のことは分かりにくいということもあるんですけれども、やはり過剰に反応しているという気がしますね。それで物資の買い占めとか買いだめだとかが行われていて、昨日スーパーに行きました、広島のスーパーマーケットでもお米は1人1つまでですとか、トイレットペーパーは1つにしてくださいと書いてあったんですよね。で電池はもうとっくに売り切れてしまって、一番大きな単一電池とかも売ってないんですよね。でそれは自分たちもいつ停電になるかもわからないからっていうんで買おうという気持ちはわかるんですけど、今まさに必要な人がいるのにですね、今はいらん人が買っちゃいけないんですよね。こういう時はある人は全部出してください。今日置いて帰ってもらってもいいですけども、何か非常に何て言うんでしょうかね、過敏になっているというか、アラージックになっているというかですかね、過剰反応しているなという感じがして、なりません。詐欺もあるということですしね、それからチェーンメールみたいなのがすごい来てですね、なんか恐怖を煽るように、これをぜひ皆さんに全部知らせてくださいみたいなのが来てですね、私どう来ても全然知らせないんですけど、同じような話がどんどん来たりなんかして、非常に慌ててるなと思いました。で聖書の中にまさにそういう話が出てきてですね、 これは皆さんご存知の話ですけれども、そこマルコによる福音書の4章ですが、そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。もう大変有名なお話なんですけれども、まあ、イエス様はよくこのガリラヤ湖というですね、湖のその周辺の町々に行かれましたので、その時に船を用いられたんですね。でイエスの弟子たちは多くがもともと漁師でしたから、彼らの船を使って町から町へとこう移動されたわけでありますけれども、ガリラヤ湖っていうのは本当に突然嵐が襲うわけです。でこの時も、まあ、出た時は何でもなかったんでしょうけれども、突然この嵐が襲ったわけですけれども、でもイエス様はそんな中で、聖書の中でたった一箇所だけ枕っていう言葉が出てくるんですけれども、枕をして眠っておられた。もう船は今にも沈みそうな状況の中でイエス様はぐっすりとお休みだった。本格的に寝てたということですね。枕をして寝てたっていうのはもうそれぐらい安心して眠っておられたわけです。でそれに対して弟子がですね、イエス様、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言って、ぐっすり眠っているイエス様を起こして、イエス様をなじったという話なんですけれども、でイエス様はむっくりと起き上がって風を叱って、湖を沈められた。まあ、これ大変な奇跡の話でもあるんですけれども、その時にイエス様はなぜ怖がるのか、まだ信じないのかとこう言われているんですね。でこの話っていうのはやはりこの突然の嵐で船が沈みそうになった時に、ですね、こう弟子たちがパニックになったんですね。でよく考えてみると、弟子たちは元漁師でイエス様は元大工ですから、船を操るのは当然弟子の方がプロなわけですね。ですからイエス様をここで叩き起こしても何の役にも立たないわけじゃないですか。だけれども自分たちこんなに大変なのにそこで寝てる人見たら人間腹立つじゃないですかね。で責めてるわけですよね。でこういう人間の心理としてこうパニック状態に陥った時にですね、やらなくてもいいことをやります。あるいは責めなくていい人を責めるんですね。で私はテレビ見てて一番腹が立つのはですね、このお互いに責め合ってるんですね。あいつが悪いとかこいつが悪いとか、あいつがちゃんとやらないとか、でまあ見ててですね、もうちょっとちゃんと喋れよとかと私も思いますけれども、それにしてもですね、こういう時にお互いに責め合っても何の意味もないんですね。かえって状況を悪くする。でこれは日本のジャーナリズムが非常に幼稚であるというか、こういう時に自分たちが何をしなきゃいけないかと分かってないなということをよく表しているんですね。ただなんかこうですよああですよと、ここがどうですよあそこどうですよとかっていうことでは、結局それを見てる人がどんどん不安になっていくわけですよね。不安を煽るような、もうパニックを嵐をですねさらにこう激しくするようなことをやっていて、これは非常に情けないなと思いますね。最初に言いましたけども、海外のメディアは非常に日本の対応を称賛してですね、素晴らしい日本人が頑張ってる、だから頑張れよって言っているんですね。だからその辺は成熟してるなと思うんですけれども、まあ、私たちはこういうことがあるとですね、思わぬような事態に襲われると本当にこうパニックになってしまって、責めなくていい人を責めたり、やらなくてもいいことをやってしまったりするので、どうぞ落ち着いてくださいと。イエス様はむしろその枕をして眠っておられる姿を持って弟子たちに教えておられたんですよね。お前らも枕持ってこいと。何をバタバタ慌ててるんだということです。そして最後にね、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われてますけれども、まだ信じないのかっていうのは、まだ 神を頼り切っていないのかということなんですね。まだ神様に頼り切っていないのか。なんとか船を岸につけようとしたり、あるいは関係のないイエス様を引き起こして何とかさせようとしたり、責めたりしてですね。でもこういう時こそ神様に頼らなきゃいけない。困難の時こそ私たちは互いに責めたり互いを非難し合ったりしなくて、もう神が何とかしてくださるということにですね、もう集中していかなきゃいけないんですね。今はまさにそういう時だと思います。また、イエス様はこう言われました。思い悩むな、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな、それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。今からどうなるのかとかね、牛乳が来なくなるんじゃないかとか、野菜はどうなるのかとか、トイレットペーパーはなくなるんじゃないかとか、そんなことを思い悩んじゃいけません。神様はここに書いてある通り、必要な私たちに必要であるということをご存知ですから、与えられるときは与えられます、与えられないときは必要ないんです。そうきっぱり、そうこうなんていうか、そう思い切れるのが信仰者なんですよ。あるときはある、ないときはない。なんとかしてかき集めてでも自分の身を守ろうなんてですね、実に癒やしいですね。神様は知っておられるんですから、私たちに必要なものは何かということを必要な時に与えてくださるんですから、そう信じてください。ない時はないんです。飢え死にしなきゃいけない時はすりゃいいんです。それだけのことです。わかります？それだけのことですよ、ね、なきゃないんですよ。で、被災地の人たちなんか見てるとですね、素晴らしいですね。わずか一つのおにぎりでもね、与えられて食べれて感謝ですと。小さな味噌汁一杯でもあったかいものを食べれて感謝です、ね、それなのに私たちはですね、もう朝から晩まで不平不満言ってるでしょう、ね、ああでもないこうでもない、こうしてくれないああしてくれない、これがないこれがあれがないとか言ってですね、まあ実に情けないですね。こういう時こそ私たちの姿勢が問われてるんです。またとても大切なことですけれども、私たちは今永遠の命を生きているということを覚えてください。この地上の限られた命であるとするならば、この間になんとかうまいものを食いたいとか安全でいたいとか、ちょっとでもいい目をしたいとか思うかもしれませんが、私たちのこの地上での命では本当にわずかなんです、ね、イエス様はおっしゃっています。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。まあ、今回のことは本当にそれを教えてくれましたね。いくら私たちが思い悩んでどれだけ、堤防を高くしてもですね、乗り越えてくる危機はあるわけです。どうやって一日でも元気でいようかなんてですね、考える必要はありません。むしろ今を私たちは感謝して、今日生かされているということを大いに感謝していただきたいと思うんです。もう今こうして生きているだけで、被災された方おっしゃってますよね、もう生きているだけで嬉しい、ね、生きているだけで感謝だ、それ以外何もない、それ以上何もない。やっぱり人間は極限に追い込まれるとそういうことを悟るわけですけれども、極限に追い込まれなくても悟らなきゃいけませんよ。生きているだけで十分感謝ですから、ね、これにプラスアルファなんか求めちゃいけません。当分やめてください。やめましょう、ね、これ生きていること以外のことで、なんていうか気をもんだり患ったり心配したり不安になったり、もう生きてるだけ十分ですから、今生かされているということを大いに感謝しようじゃないですか、ね、神様今生かされている感謝です、ね、もうそれ以外何もありません。病気があるかもしれません、あそこが痛いかもしれません、あれが足りないかもしれません、頭悪いかもしれません、それはまあどうでもいいことですが、それでも今生かされているということはですね、もうこれ以上のことはない。これで 100% ですから、ね、これ 100% ですよ。本当に今、ね、隣の人見てください、生きてるんですよ、ね、そこにいるんですから、ね、ちょっと感謝してあげて、隣の人にね、ありがとう生きててくれてね、本当にもう皆さんの顔を見れるだけで幸せですよ。こうしてね、明日も見れないかもしれないんですから、ね、今日見られるだけで感謝ですから、ね、あの人のここが嫌いとかあそこが嫌いとか言っちゃいけませんよ、ね、 もう生きているだけでなんと感謝のことかということですよね。私たちは永遠の希望、永遠の命の希望を与えられているんです。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。イエス・キリストを信じた者はもうすでに永遠の命の中を生きているんです。この世の命は限られていて、いつ亡くなるか分かりませんが、永遠の命は永遠の命ですから。これがたまたまどっかでこの世の命が途切れるだけの話です。永遠の命には変わりはないんです。今こそそれを実感する時なんですね。だからこの世のわずかな命のことで不平を言ったり文句を言ったりするのは罰当たりもいいとこですよ。永遠の命を生かされている。イエス・キリストを信じることによって私たちはもはや死から命へと移っていると書いてあるんです。移りますよという、やがて移るということではもう移ってるんです。この体の命はなくなるでしょう。でも魂の命はなくならない。神と共にあって永遠に生きることは約束されている。神は私たちを保証してくださっているんですから、永遠の命を生きているということを覚えてください。実はですね、聖書の中にも災害支援をしたという話が書いてあるんです。使徒言行録というところの11章の28節から30節に、その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。この時代飢饉というのはしょっちゅう起こったんですね。日本でもそうですけれども、計画的に作物ができませんし、また物流もありませんでしたから、もうあるところで日照りが続けばもうそこは飢饉になってしまうわけですね。でこういうことが起こった時に、この時もうすでに教会はですね、地中海沿岸の教会のネットワークが出来上がっていて、あるところで飢饉があったっていうので、みんなで物資を集めて届けたと書いてあるんですね。もう支援の原型みたいなのがここにあるわけです。だからもう私たちは、教会はですね、もうこういう時にこそ大いに支援をしていきたいと思います。今こそですね、愛の実践ですね。先ほど言ったことの繰り返しになりますけれども、噂や情報に過敏にならないということです。風評被害こそ最も恐ろしいんですね。私も聞いた話ですが、関東大震災の時に、韓国の方がですね、その火をつけたとかっていう風評被害があって、もう多くの人が殺されてしまったということがあったと聞いております。戦争の時にはそういうことが山ほどあったみたいですね。人間はパニックになると何するかわからないんですね。テレビで言ってることは、まあ1割ぐらい聞いとけばいいです。事実だけ。後にならないと本当のことは分かりませんから。今言ってることが本当のことかどうかっていうのは分からないんですね。本当にそうなんです。だから、私たちは少なくともそういう情報に過敏にならないということですね。そして、くれぐれも自分だけが助かろうなどと考えてはいけません。いいですか。まあそんなこと考える人はいないと思いますけれどね、自分がなくても人にあげるというのは、これはクリスチャンでしょ。受けるより与える方が幸いなんですから、今こそ与える信仰を実践する時です。与える信仰を実践しましょう。まあ皆さんももうそれはお分かりだと思います、ね、そして私たちの態度こそが今本当に最強の証ですよ、ね、私たちは信仰を持ってますが、信仰のない方々はおそらく今いろんな意味で、ね、不安が徐々に広がってますよね。この地域においてもそうです。こんな時に枕をして寝てるのはクリスチャンぐらいだと、ね、あなた本当にどういうことが起こってるの分かってるのって、ね、何そんな平気な顔してるのって、ね、死ぬ時は死ぬんだからいいんだよ、ね、もう神様全部任せてあるから、ね、ない時はないんだ、食べられない時は食べなきゃいいんだし、飲めない時は飲まなきゃいいんだと、そういうですね、このきっぱりとした信仰を私たちは今まさに証しする時ですので、ぜひ心に覚えていただきたいと思います。パウロとシラスが牢獄に、ね、何の罪もないのに閉じ込められたあの夜に、牢獄の奥で賛美の歌を歌っていたと書いてある。それを聞いた人たちが、 その歌に聞き入っていたと書いてありますよね。まあ、こそ私たちは神に感謝と賛美の歌を捧げる時であると思います。そして最後に先ほども読みましたけれども、ヨハネの福音書の14章の27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私はこれを世が与えるように与えるのではないというのは、私長いことよく分からなかったんですけれども、今回のことでですね、非常によく分かりました。世が与える平和というのはですね、あれがあってこれがあって、あれが守られてこれが守られてっていうのが世の与える平和なんですよ。違いますね。自分を身を守るものがたくさんあって平和なんですね。でもイエス様の与える平和っていうのはそうじゃない。むしろそういうものが全部なくなった時に与えられる平和だと。全てを失った時になお微動だにしない、これがキリストの与える平和ですよね。いや、むしろなくなっていけばいくほど落ち着いていくというか、嵐の中で枕をして眠っているキリストの平和、私たちはその平和をキリストからいただけばいいんです。どんなに困難の中にあっても、だから心を騒がせるな、怯えるなと言われています。私たちはこの方を、こう言ってくださった方を私たちの師とし、この方の弟子なんですから、ね、騒がせることを、心を騒がせることなく、怯えることなく、今こそ主の弟子の真価を発揮したいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、困難の中にある方々のことを覚えております。神様、どうぞ私たちが、同じように痛み、同じようにその苦しみを感じることができるように、そしてどうか決して我が身を守ろうとか、自分だけ助かろうなどと思うことがありませんように。いや、むしろ自分たちが率先して困難に向かっていけるような、そのような信仰を与えてください。また今こそ、もちろん今世界中で日本のために祈り支えてくれていることにことを感謝いたします。神様、共に今心を合わせる時です。神様がこのような素晴らしい時を与えてくださったと感謝をいたします。どうぞ一刻も早い復興がなりますように。またこれからこの深い心の痛みを抱えた方が大勢いらっしゃいますけれども、その心を本当に永遠の希望を持ってお慰めすることができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。